ます。神山キリスト教会の真面目担当のマロです。今日もよろしくお願いします。今日も聖書を読んでいただいてから、僕の神様からいただいたメッセージというか感想ですね、もをシェアしていこうかなと思うんですけれども、今日はルカの福音書の7章の36節から50節。はい、じゃあこれを読んでいただきます。よろしくお願いします。
ルカの福音書7章36節から50節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多くを帳消しにしてもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は正しい、と言われた。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。
はい、ありがとうございます。今日の箇所、まず香油という、香りの油と書いて香油というのが出てくるんですけれども、これってこの前聞いた話だと、聖書に出てくる油ってほとんどオリーブオイルなんですってね。オリーブオイルだと分かると、ちょっとどんな香りなのかも分かりますし、ちょっとだけ親しみが湧きますよね。はい。でもその親しみが湧くと、じゃあオリーブオイルを足に塗ったり頭に塗ったりするのかと、ちょっとそこで抵抗を覚える方もいると思うんですけれども、まあこれもですね、例えばイエス様はサンダルみたいな靴で荒野を歩いてますから、多分足ってカサカサなんですよね。そこにニベアクリームを塗るだとか、当時整髪料とかもないですから、多分イエス様は頭ボサボサだったでしょう。それに整髪料をつけてあげるとか、そんな感覚で理解すると、あ、このこれをしてくれた女性っていうのは、そういう優しいことをしてくれた人なんだなって、ちょっと抵抗なく読めるのかなと思います。今日もこんな風にちょっと自分たちの生活にグッと引き寄せてお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、もちろん今日のテーマというのは整髪料とネベアではないですよね。そうじゃなくて、たくさん許された人はたくさん愛するということが今日のテーマだと思うんですけれども、ここの例えにある、50デナリを許された人よりも500デナリを許された人の方がたくさんその貸主を愛しますよねっていう表現なんですが、まずデナリっていうこの単位ですね、これピンとこない方も多いかと思うんですが、だいたい1デナリって当時の労働者の1日の賃金っていうので、まあ、ざっと1万円としましょう。そうすると50万円の借金を許された人よりも500万円の借金を許された人の方がありがたみが多いですよねという話です。こうやってね、円換算するとちょっと話が分かりやすくなりますが、だこれはどういうことなのかというと、例えば借金が1円もない人が借金帳消しにしますよって言われても何の感謝もしないですよね。罪も同じことで、罪が私は全くないですって人が罪を許しますって言われても、これ全くありがたみがないんです。でも例えば50万円借りてる人、50万円ぐらいの罪がある人ですね、例えて言えば、は 許してもらえばそれなりに嬉しいし、もっと大きな500万円の罪がある人、これは許してもらったらもっと嬉しいですよね。でも本当は罪のない人っていないんです。もう誰もが例えば1億円ぐらいのもう借金をしてるんですよ、神様に。ただそれを自覚してるかどうか、そんないっぱい借りてるのに俺は犯罪も犯したことないし罪なんか一つも犯してないぜって人もいますし、あ、今日も人の悪口言っちゃったなとか、まあ、キリスト教から離れちゃいますけど、例えばジャイナ教の人なんかはアリンコ踏みつぶしちゃったら、あ、罪だごめんなさいと思うわけですよね。そういう罪の自覚っていうのは人それぞれで、ただ罪自体がない人はいないんですね。で、イエス様が言ってるのは罪を犯すなよという罪自体のことよりも、あなた方は罪を犯してしまう、どうしてもやってしまう存在なんだから、その罪を認めなさいよっていう、そういう方なんですね。それでさっきお話しした整髪料とニベアの女性です。この方何をしたかって聖書に書いてないのでわからないんですけど、どんな罪を犯したのか。とにかく罪深い女と書いてあるので、おそらくいろんな罪を犯したんでしょう。そしておそらく彼女自身もその罪を自分で自覚して許されなくてはならないと思ってたんでしょうね。ですからたくさん自分には借金があるっていう自覚をしてた人だったんです。そんな人がイエス様に許してくださいという祝福を求めて、そして祝福されて許されて帰っていったんです。で、それをパリサイ人たちは非難するわけですが、彼らはもしかしたら自分たちには罪がない、僕らには借金はないんだよって思ってる人たちだったかもしれないんですけれども、イエス様は罪自体じゃなくてそうやって罪を認めない姿勢、これをとても嫌って叱ってたしなめたわけですね。で、これってじゃあ聖書を例えば離れても、皆さんおばあちゃんに悪いことしたらごめんなさいって言える人じゃなきゃダメだよとか言われませんでした？まあおばあちゃんでもおじいちゃんでもお父さんでもお母さんでもいいですけど、そういうしつけって受けましたよね。そういうすごく日本人にも親しみやすいというか馴染みのあるこういう教訓もイエス様っていうのは言っていて、だから僕たち日本人にとっても雲の上の出来事でもなければどっか外国の出来事でもなくて、まさに自分たちの問題として一種のおばあちゃんの知恵袋も含んでいたりするのが聖書なので、そういう感じでもっと身近に読んでいただけると嬉しいなと思います。はい、今日、はい、そんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。